1ページ表紙。南町内会太鼓演奏会、出し運行。10月2日土曜、南町内会地区内。南町内会祭典委員会、河村博明委員長が、十和田市秋祭りに向け制作した出しのお披露目と、地域の伝統継承のため、地区内で太鼓演奏会と出しの独自運行を行いました。写真の説明。石川五右衛門の立て看板の出し。目をぎょろりとした人形の大きな顔と手。その出しを背に、マスク姿の少年少女たちが大太鼓、小太鼓を演奏しています。説明終わり。
2ページ。新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行に備え、発熱などの症状がある場合は受診前に電話相談をしてください。発熱などの症状がある場合は受診する前にかかりつけ医などの医療機関や県の新型コロナウイルス感染症コールセンターに電話相談をしてください。かかりつけ医で対応できない場合など、必要に応じて新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザのどちらも診療・検査ができる医療機関を案内します。新型コロナウイルス感染症の患者と接触したなど、発熱などの症状に心当たりがある場合は、上東山保健所の受診・相談センター、電話 22-3510 に相談をしましょう。医療機関の受診方法、発熱などの症状がある場合、受診前に必ず電話相談をお願いします。かかりつけ医がいる場合、かかりつけ医などの医療機関に電話相談。診療・検査に対応可能な場合、かかりつけ医などが診療・必要に応じて検査。診療・検査に対応不可の場合、案内された医療機関で診療、必要に応じて検査。新型コロナウイルス感染症の診療・検査は、県が指定した診療・検査医療機関で行います。受診する前に案内された医療機関に必ず電話してください。かかりつけ医がいない、相談先がわからない場合など、新型コロナウイルス感染症コールセンターに電話相談。電話 0120-123-801。 24時間受付。土曜、日曜日、休日も対応。案内された医療機関で診療。必要に応じて検査。新型コロナウイルス感染症の診療・検査は、県が指定した診療・検査医療機関で行います。受診する前に案内された医療機関に必ず電話してください。中央病院発熱トリアージ外来の受診は電話予約が必要です。問い合わせ、中央病院電話23-5121。かかりつけ医や新型コロナウイルス感染症コールセンターから中央病院を案内された場合は、駐車場敷地内に設置している発熱患者専用の簡易診察室、発熱トリアージ外来での受診となります。受診の際は必ず事前に電話で受診予約をしてください。直接来院しての受診はできません。 かかりつけ医からの紹介の場合は、当院の新型コロナ検査センターで検査を行います。新型コロナウイルスワクチン接種の希望者で、2回目までの予約がまだできていない人は、市コールセンターにご相談ください。問い合わせ、十和田市新型コロナワクチンコールセンター、電話513936。市では、他市町村とファイザー社製ワクチンの調整を行い、調整分のワクチンで追加の個別接種を実施します。まだ予約ができていない接種希望者は、11月5日金曜日までに、新型コロナワクチンコールセンターにご相談ください。3ページ。防災行政無線の放送内容、コマラン情報メールで配信しています。問い合わせ、総務課、電話 51-6703。コマラン情報メールは、気象情報、防犯情報、火災情報、イベント情報などをタイムリーに、携帯電話やパソコンにお届けするメール配信サービスです。防災行政無線の放送内容も配信していますので、ぜひご登録ください。登録方法はこちら。1、QR コードを読み取り、からメールを送信してください。QR コードがついています。または、anzenjo@info-towada.jp にからメールを送信してください。2、登録案内メールが届きますので、案内に従って登録してください。info-towada.jp のドメインからのメールが受信できるようにしてください。配信情報、気象情報、火災情報、観光情報、全国瞬時警報システム情報、J アラート情報、防犯情報、交通安全情報、消費者生活情報、その他、農業学習、イベントなど、防災行政無線の放送内容の通知例、4つ載っています。J アラート情報、防災行政無線連携、市ホームページからアクセスできます。コマラン情報メールホームページ。ヤフー防災速報でも緊急情報、避難情報などを配信しています。登録すると災害時の本市の状況などが自動配信されます。ぜひご登録ください。ヤフージャパン防災速報 iPhone 版APP ストアからダウンロード。QR コード、Android 版、Google Play で手に入れよう。QR コード、または、https://emg.yahoo.co.jp にアクセス。4ページ、5ページ。令和3年度、十和田市放送。公共の福利増進に功労があった方や、広く市民の模範となる方を称えるものです。竹ヶ原幸光さん、73歳。大阪阿佐長小木。農業の振興発展に貢献。昭和62年に十和田市農業協同組合理事に就任して以来、33年余りの長きにわたり、役員として組合の発展と 本市の農業振興に大きく貢献した。この間、9年にわたり、代表理事組合長を務め、組合の事業基盤の強化を図り、販売額の向上に努めるとともに、生産者と消費者を結び、地産地消の拠点となる農産物直売施設等の整備にも尽力した。また、十和田土地改良区の理事長を務めるなど、22年余りの長きにわたり、土地改良区役員として農業の持続的な発展、農村の振興にも大きく貢献した。竹ヶ原幸光さんの顔写真が掲載されています。令和3年度、十和田市民功労賞。十和田市民または市に縁故の深い個人などで、特に社会的な功労が認められた方に贈られます。5人の方の顔写真が掲載されています。市政発展、古館誠さん、75歳、東三番町。平成17年の選挙管理委員会、委員就任当初より委員長を務め、4期16年の長きにわたり、委員会の円滑な運営と適正かつ公平公正な選挙事務の執行に尽力し、市政の振興と発展に大きく貢献した。地域防災、平館龍太郎さん、69歳、大阪阿佐高見。昭和53年に、十和田市消防団に入団以降、分団長、副団長、団長を歴任し、社会状況の変化に即応した消防力の強化、消防設備の整備に積極的に取り組み、43年の長きにわたり、地域防災の発展に大きく貢献した。人権擁護、中野隆さん、73歳、鳩沢阿佐家の下。昭和62年に人権擁護委員として委嘱されて以来、十和田人権擁護委員協議会会長、並びに、青森県人権擁護委員連合会副会長を務め、33年余りの長きにわたり、人権尊重に対する意識啓発の推進に大きく貢献した。保健衛生、赤坂恵子さん、71歳、奥瀬阿佐前田。平成11年から旧十和田小町の保健協力委員会会長を務めたほか、十和田市保健協力委員会会長として、平成18年の設立当初から15年余りの長きにわたり、本市の保健衛生の向上発展に大きく貢献した。寄付による教育振興、桜田勉さん、89歳、東十二番町。学習意欲にあふれ、未来を切り開く青少年の就学を支援するために、市が行う奨学金貸付事業の原資となる十和田市育英基金へ多額の寄付をされ、本市の教育の振興と発展に大きく貢献した。文化賞。文化賞は文化の向上発展に特に顕著な業績を示し、十和田市の誇りに値すると認められた方に贈られます。水尻より子さん、37歳、神奈川県。水尻さんの顔写真が掲載されています。本市出身の映像作家、アニメーション作品、布団で、文化庁メディア芸術祭アニメーション部門新人賞を受賞したほか、 アニメーション作品鎌倉マクの2作品がベルリン国際映画祭短編コンペティションに正式出品されるなど、国内外の映画祭で高い評価を受けた。本年度は十和田市現代美術館の企画展に向け制作された作品不安な体がカンヌ国際映画祭監督週間に出品され、今後も国際的な活躍が期待される。令和3年度十和田市文化に関する表彰。文化功労賞。文化功労賞は長年にわたり文化の向上発展に貢献し、その功労が特に顕著である方に贈られます。工藤義行さん、80歳、西五番町、十和田市文化財保護協会副会長として会を牽引するとともに、文化財の研究、保護に尽力した。青森県南部地方の方言、民族、資料集、十和田市史跡、文化財マップなどの執筆や編集を行い、市民への文化財の啓発活動にも大きく貢献した。高山貞之さん、76歳、西十三番町。色彩の年賀状木版画を制作し、日本版画院など国内の版画展で高い評価を受け、数々の賞を受賞した。また、児童・生徒を対象とした版画展の審査員を務めるなど、版画の普及・発展に大きく寄与した。栗山幸男さん、71歳、大阪・阿佐大阪。南部駒踊り大阪若駒会の囃子方として長きにわたり活動した。また、同会副会長を務め、少年駒踊りの指導のほか、藤坂小学校の郷土芸能の授業の講師を務めるなどの後継者の育成に熱心に取り組み、地域の伝統文化の継承に大きく貢献した。豊川光悦さん、68歳、桐田、阿佐、川原。南部桐田神楽会入会後、桐田神楽の根幹をなす権現舞をはじめ、女舞などの数多くの演目の技芸を習得し、舞手の中心として活動した。また、霞周りを復活させるなど、神楽の伝承と保存活動に大きく貢献した。6ページ。いい日、いい日。11月11日は介護の日。厚生労働省は、介護について理解と認識を深め、介護サービス利用者と家族、介護従事者を支援し、地域社会での支え合いや交流を促進する日として、11月11日を介護の日と定めています。約3人に1人が高齢者の時代です。それぞれの立場で介護について考えてみる機会にしませんか？市の高齢者の状況。令和3年9月末現在の十和田市人口 59,793人。65歳以上の人口 24,56人。高齢化率 34.2%。前年の同時期から350人増。65歳以上の要介護・要支援認定者 3,503 人。65歳以上の要介護認定率 17.1%。前年の同時期から16人増。 介護の日ウェブ研修会。認知症になっても希望の持てる青森県に。問い合わせ、県若年性認知症総合支援センター、電話 0178-38-1360。 ウェブ会議ツール Zoom を使用して若年性認知症の研修会を開催します。ウェブ会議ツール Zoom はインターネット環境に接続されたウェブカメラ付きのパソコンやスマートフォン、タブレットで利用できます。Wi-Fi 環境を推奨。時、11月11日木曜日午後2時から4時。内容、県若年性認知症総合支援センターの役割。認知症本人大使、希望大使の丹野智文さんと藤田和子さんの対談。丹野さんと藤田さんの顔写真が掲載されています。対象は県内に在住の人。定員先着順で500人。申し込み期限11月5日金曜日。申し込みフォーム QR コードがついています。健康づくり介護予防。冬場の運動不足解消事業、ノルディックウォーク参加者募集。申し込み問い合わせ、高齢介護課、電話 51-6720。 時、12月1日から令和4年3月23日の毎週水曜日、12月29日、2月23日を除く全15回。午前9時半から11時。ところ、屋内グラウンド、細かいドーム。対象、おおむね65歳以上の人で、全15回参加可能な人。定員、20人。過去に参加したことがない人を優先します。持ち物、タオル、飲み物、筆記用具。申し込み期限、11月18日木曜日。動きやすい服装で、マスクとウォーキングシューズを着用してお越しください。歩行が困難な人はご遠慮ください。7ページ。介護で悩んだ時は、高齢者の安心相談所、地域包括支援センターにご相談ください。地域包括支援センターは、高齢者の皆さんが住み慣れた地域で安心して暮らせるよう総合的に支援する地域の相談窓口、高齢者の安心相談所です。市では小学校区をもとに、市内を北、東、西南の3つの県域に分け、県域ごとに地域包括支援センターを設置しています。心配事や悩み事、気になることなどありましたら、お住まいの小学校区の地域包括支援センターまでご相談ください。地域包括支援センターは、高齢者の暮らしをサポートします。高齢者に関する相談や、その家族が抱える悩み、日常生活で困ったことなど、様々な相談に応じます。家に閉じこもりがちな人、介護予防に取り組みたいと思っている人には、介護予防教室の開催や、介護予防事業の紹介、介護予防サービスのケアプラン作成などの支援を行います。高齢者への虐待の相談や財産管理の相談など、高齢者の権利を守るために必要な支援を行います。地域の方々や関係機関と連携、協力し、高齢者が暮らしやすい地域づくりや問題解決の支援を行います。 仕事を続けながら介護をするために、地域包括支援センターでは、働く人が介護に直面した場合でも、離職せずに仕事を続けられるよう、相談内容に応じて、情報提供やアドバイスを行います。医療、福祉、介護の専門家である保健師、主任ケアマネージャー、社会福祉士などのスタッフが対応しますので、気軽にご相談ください。私たちがお手伝いします。保健師、主任ケアマネージャー、社会福祉士。北地域包括支援センター、所在地、西二番町 4-3、東西ビル1階。連絡先、電話 51-6056、ファックス 51-6058、開設時間、月曜日から土曜日、午前8時30分から午後5時30分まで、休業日、日曜日、休日、12月29日から1月3日、担当県域は、小学校区、北園省、洞内省、深持省、昭陽省、千歳省、地図が載っております。省略します。東地域包括支援センター、所在地、東13番町 18-1、連絡先、電話 27-1513、ファックス 27-1514、開設時間、月曜日から土曜日、午前8時30分から午後5時15分、休業日、日曜日、休日、12月29日から1月3日、担当県域、小学校区、三本木省、東省、藤坂省、高志津省、西南地域包括支援センター、所在地、穂波町 6-27、連絡先、電話 51-4250、ファックス 51-4251、西南地域包括支援サブセンター、所在地、奥瀬あざ中平156、連絡先、電話 72-3400、ファックス 72-3411、いずれも開設時間は月曜日から土曜日、午前8時30分から午後5時15分、休業日、日曜日、休日、12月29日から1月3日、担当県域、小学校区、南小学校、西小、下切田小、芝小、沢田小、本屋小、戸和田区小。8ページ。11月は、生き生きシルバー交通安全協調月間です。問い合わせ、まちづくり支援課、電話 51-6777。ライトは早めに点灯しましょう。日没が早くなるこの時期は、夕暮れから夜間にかけて、高齢者の交通事故が多発する傾向にあります。運転者の皆さんは、ライトを早めに点灯し、スピードを控えめにするなど、ゆとりと思いやりの心を持った運転を心がけましょう。歩行者の皆さんは、夕暮れ時や夜間には、運転者から目につきやすい明るい色の服装をし、反射材を身につけましょう。また、加齢に伴う身体機能の低下などで運転に不安を感じた場合には、安全運転相談ダイヤル、ハッシュタグ8080、シャープ晴れ晴れにご相談ください。車は横断歩道の手前で原則、歩行者優先を。歩行者は横断歩道の横断と意思表示を。横断歩道に差し掛かった車両は、横断中や 横断しようとしている歩行者がいるときは停止しなければなりません。信号機のない横断歩道での一時停止率は全国平均が 30.6%、停止率の高い長野県は 85.2% となっていますが、青森県は全国ワースト3位の 14% となっています。2021年日本自動車連盟調査。特に本市は5番の目上に道路があり、横断歩道もたくさんありますので、車を運転する際は気持ちに余裕を持って運転をしましょう。横断歩道の有無にかかわらず、歩行者の通行を妨げた場合は、横断歩行者等妨害等違反になります。罰則、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金、違反点2点、反則金、大型、中型、準中型、1万2000円、普通、9000円、二輪、7000円、原付、6000円。消費生活センターからのお知らせ。問い合わせ、市消費生活センター、電話、51-6757。成年年齢の引き下げによる消費者トラブルに注意しましょう。令和4年4月から成年年齢が引き下げられ、18歳以上が成年となります。成年に達すると保護者の同意なく本人の意思で契約することができるようになり、その契約に関して責任を負うこととなるため、消費者トラブルに合わないよう注意が必要です。想定されるトラブルの例、友人や先輩などから儲かると勧められ高い商品を買わされた。インターネットの広告を見て商品を注文し、代金を前払いしたが商品が届かない。ローンを組み、高額な商品を買ったが返済ができない。高齢者を狙った特殊詐欺が発生しています。日頃から家族や隣近所、友人知人とお互いに声を掛け合い、被害に遭わないようにしましょう。9ページ。視野を広げ、考えを深める。新聞活用教育事業。問い合わせ、指導課、電話 58-0183。市では、新聞を教育活動に活用し、情報活用能力などの向上を図るとともに、将来のリーダーとしての社会的資質の基礎を養うことを目的に、市内の小中学校25校で、全国市1市、地方市1市を活用した教育活動、新聞活用教育事業を行っています。今号では、沢田小学校と霧田中学校の取り組みを紹介します。沢田小学校、新聞の活用状況。低学年の児童でも読めるような内容の記事を集めた低学年コーナーや、学習内容と関連のある記事を集めた高学年コーナーなど、図書委員会が中心となって、どの学年の児童でも新聞を読むことができるように工夫をしています。また、高学年は朝の会で、日直や先生が新聞から気になる記事を紹介しています。取り上げた記事は、廊下に掲示し、その記事を活用して意見文を書く活動も行っています。このほか、学習内容を深めるための資料や調べ、学習の資料とするなど、広く新聞を活用しています。児童、先生からの一言。お二人の写真が掲載されています。 お一人目は小川愛理さん、6年。今年は東京でオリンピックが開催され、毎日手にする新聞にはオリンピックに関する記事がたくさんありました。その中から興味がある記事を切り抜き、スポーツ新聞を作りました。二人目、中屋敷美穂さん、6年。SDGs に興味や関心があり、この4文字を探しながら新聞を読んでいます。SDGs の17の目標をみんなで取り組んでいきたいと考え、SDGs ニュースを作りました。北谷良子先生。新聞を教育活動に活用していくことで、住んでいる地域だけではなく、日本や世界にも目を向けて考える児童が多くなってきています。また、本年度追加した子ども新聞をはじめ、地方紙や全国紙など多くの記事を読むことで、学力向上としての多読の推奨にも役立っています。写真の紹介です。廊下に設置された新聞コーナーを見る生徒の皆さんの写真と、児童が作成した新聞が掲載されています。気になる記事を切り貼りし、オリジナルの新聞を作成しました。スポーツ新聞と SDGs ニュースと書いてあります。次は、霧田中学校。新聞の活用状況。日常的な取り組みとして、日直が朝読書の時間に新聞を読み、気になったニュースをその後の朝の会でみんなに紹介しています。また、毎週末の国語の課題で新聞のコラム欄を試写したり、感想を記入したりしてみんなに紹介し合っています。委員会活動では、図書委員が多目的ホールに新聞ラックを設置し、新聞の入れ替えを毎日することで、生徒がいつでも新聞を読めるようにしています。このようにいろいろな機会を利用して日常的に全校生徒が新聞に触れる機会を作っています。生徒、先生からの一言。お二人の写真が掲載されています。東高生さん、2年。朝に学校で新聞を読むようになってから、いろいろな出来事について深く考えるようになりました。これからも積極的に世界中の出来事に興味を持ち、疑問を持ちながら自分の考えを深めていきたいです。お二人目、笹森泉さん、3年。国語の宿題で新聞のコラムを写し、意見を書くことを毎週行っています。今起こっている出来事を知ることができ、改めて自分の意見を深められる良い機会になっています。津島英子先生。新聞では世界のニュースから身近な地域社会の出来事まで様々なことが伝えられ、新聞一日分をじっくりと読むと、新書を一冊読むのと同じ情報量があります。また、受け身ではなく、自ら読むことによって考える力もつきます。新聞を読み、社会や地域の出来事に関心を持ち、自分の考えを持てる人になってほしいと思います。3枚の写真が掲載されています。気になる記事を探し、紹介する生徒。そして新聞の入れ替えを行う図書委員の写真です。
10ページ。町、人、仕事、地方を創生。問い合わせ。政策財政課、電話 51-6712。市では人口減少対策の一環として、結婚、出産、子育ての希望を叶えるため、様々な取り組みを行っています。金剛では、本年度から実施している、十和田で、 子育て応援ギフト券給付事業や結婚新生活支援事業の概要や制度を活用した利用者の声を紹介します。十和田で子育て応援ギフト券給付事業。次世代を担う子供の誕生を祝い、健やかな成長を願うとともに、安心して子供を産み育てられるよう、子育て世帯を応援するため、市内加盟店で育児用品などを購入できるギフト券を給付しています。本年度は令和3年4月2日から、令和4年3月31日までに生まれた子供のいる世帯に5万円分、子供1人につきのギフト券を配布しています。ギフト券を受け取ったお母さんの声。2歳になる子供もいるので、チャイルドシートがもう1台必要になり、ギフト券で購入できて大変助かりました。今後も子供に必要なものがたくさんあるので、また他のものを購入する際にも役立てたいです。種市美咲さん、虎之助くん親子。助産師や保健師が赤ちゃんを訪問する際にギフト券を配布。その様子の写真が掲載されています。結婚新生活支援事業。新婚世帯の経済的負担を軽減するため、婚姻に伴う住宅取得費用、または住宅賃借費用、引っ越し費用、上限30万円を補助しています。本年度は、令和3年1月1日から令和4年3月31日までの期間に、婚姻届を受理され、夫婦のいずれも本市に住所を有する新婚世帯、共に39歳以下を対象に実施しています。制度を活用した夫婦の声。A さん、結婚後に広報を見て制度を知り、申請してみようと思いました。申請に必要な書類を揃えるのは大変でしたが、意外とスムーズに申請できました。この制度があり、経済的に助かってよかったです。B さん、子供が小さいこともあり、経済的にとても助かりました。新婚新生活支援事業のような若い世代の結婚を支援する制度が多くなればいいなと思っています。世帯所得などの要件がありますので、申請の際は事前にご相談ください。十和田産品情報。十和田産品販売戦略課検索。ご存知ですか？十和田市生まれの青い森紅サーモン。問い合わせ、十和田産品販売戦略課電話 51-6743。青森県のご当地サーモン、青い森紅サーモンが昨年デビューしました。これは大阪白上地区にある青森県産業技術センター内水面研究所が15年かけて開発したもので、現在は同研究所で青い森紅サーモンの種卵を育成し、県内の生産養殖事業者に提供しています。県産のリンゴとニンニク入りの餌を与え、油が少なくさっぱりとした食味が特徴です。本来は冬季限定販売のところ、誕生の地である本市では、赤沼地区の沼袋養魚場から出荷され、ファーマーズマーケットカダーレで通年販売しています。十和田で生まれ育ったサーモンをぜひご家庭で食べてみてください。サーモンのお刺身が写真で掲載されています。11ページ。11月は児童虐待防止推進月間です。問い合わせ、子育て世代親子支援センター、電話 51-6734。1、8、9、 いち早く、誰かじゃなくて、あなたから。令和3年度最優秀標語。児童虐待を防止するためには、速やかな通報が大事です。虐待かなと思ったら、通報、情報提供をお願いします。あなたの一本の電話で救われる子供がいます。子育てに優しい社会を目指し、市民一人一人何ができるか、この機会に考えてみませんか？通報、情報提供先、児童相談所全国共通ダイヤル、189、いち早く、七戸児童相談所電話、60-8086、子育て世代親子支援センター、電話、51-6734。子供虐待防止のシンボルマーク、オレンジリボン、L 字型でイラストが掲載されています。11月12日から25日は、女性に対する暴力をなくす運動月間です。問い合わせ、県青少年男女共同参画課、電話、017-734-9228。青森性暴力被害者支援センター。県では、性犯罪、性暴力の被害に遭われた人を支援するため、被害に遭われた人やその家族などからの相談を受け、要望に応じた必要な支援をコーディネートする、青森性暴力被害者支援センターを設置しています。相談者の性別は問いません。匿名でも構いません。被害に遭ってしまったら、一人で悩まずにご相談ください。性暴力被害専用相談電話、リンゴの花ホットライン、電話、017-777-8349、優しく、秘密は厳守します。専門の研修を受けた相談員が対応します。相談受付時間、月水曜日、午前10時から午後9時、火、木、金曜日、午前10時から午後5時、休日、年末、年始は除きます。女性に対する暴力根絶のシンボルマーク、パープルリボン、L 字型のイラストで掲載されています。人、女と人、男が共に輝く街の実現を目指して、男女共同参画、昔ながらの男性像、女性像、アンコンシャスバイアスへの気づきと向き合い方、問い合わせ、総務課、電話、51-6702。アンコンシャスバイアスとは、過去の経験や見聞きしたことから自然に培われてきた無意識の思い込みのことです。性別に関わらず、すべての人がその人らしく生きられる社会づくりのために、まずは、自分の中にどのようなアンコンシャスバイアスがあるかを知ることから始めてみませんか？アンコンシャスバイアスの例。仕事や生活の中で次のようなことに思い当たりませんか？性別や世代、学歴で相手を判断することがある。性別によって任せる仕事や役割を決めることがある。男性から育児や介護休暇の申請があると、奥さんはどうしたの？と、とっさに思う。血液型を聞いて、相手の性格を想像することがある。このような判断の元となるものが、アンコンシャスバイアスです。アンコンシャスバイアスは、悪いもの？アンコンシャスバイアスは、 過去の経験で自然に培われてきたものであり、それ自体は悪いものではありません。しかし、それに気づかずにいると、相手を傷つけたり、自分の可能性を狭めてしまうなど、様々な影響があるので、注意が必要です。例えば、次の会話を見てみましょう。うちの親は単身赴任中です。
お父さんが単身赴任中なんだね。
母親が単身赴任中なんです。
え、お母さんが単身赴任なの？お父さんは大変だね。あなたもかわいそうだね。
この場合、子供や家族を気遣って言ったつもりでも、家事や育児をするべき母親が不在で、かわいそうな子供、大変な状況のお父さん、と決めつけられたことで、家族は傷ついているかもしれませんし、子供が自分の性別によって将来の職業の選択肢を制限してしまう可能性もあります。アンコンシャスバイアスとの向き合い方。過去の経験は未来への貴重な財産であり、否定されるものではありません。一方で、これまでの価値観にとらわれたものの見方が悪影響をもたらすこともあるという意識を持つことが必要です。思い込みで判断せず、相手を尊重する心を持つように努めましょう。参考、内閣府男女共同参画局、共同参画。
12ページ、13ページ。男女共同参画市民情報誌、ユッパル第42号。みんなで男女共同参画の輪を広げよう。十和田市男女共同参画市民情報誌、ユッパル編集委員によるコーナーです。ユッパルの由来。この地方の方言で、結ぶという意味のユッパルと、英語で仲間、友達という意味のパルからできています。一人一人の思いが結びついて仲間を作るという願いが込められています。生涯を通じた健康支援。心身ともに健康な生活を送ろう。出産直後は心身ともに不安定になりやすい時期です。市では出産後の育児の不安や体調の不安があっても安心して子育てができるように助産師からお母さんの心と体のケア、育児方法を学ぶことができる産後ケア事業を実施しています。今号では産後ケア訪問型を委託している市内2カ所の助産院の助産師さんにお話を伺いました。産後ケア事業の内容。市が委託する産後ケア事業には訪問型とデイサービス型の2種類があります。訪問型は自宅に助産師が訪問し、デイサービス型は助産院に出向いてお母さんの健康状態についての相談、授乳・沐浴などの育児指導、乳房の手当、育児相談などをします。まずはお母さんとゆっくり話をして、何に困っているかを聞き、それが解消されるように一緒にお世話の仕方などについての良い方法を考えます。詳しい内容は、子育て世代親子支援センター、電話 51-6797 まで気軽にお問い合わせください。赤ちゃんを抱いたお母さんと助産師さんの面談中の写真。産後ケア事業を利用する人からはどのような相談が多いですか？また、どのような人に勧めたいですか？お日様助産院佐々木悦代助産師さんと、こっこまんま助産院、山畑すみ子助産師さんの写真。山畑、授乳のことや赤ちゃんが泣き止まない、体重が増えないなどの相談が多いです。育児でのトラブルがあった時だけでなく、育児について話をしたい、聞いてほしいというだけの時でも利用してほしいです。 何かトラブルがなければ相談できないと思っている人が多いので、気軽に利用できるような環境になればいいと思っています。佐々木、相談内容は母乳トラブルが多いですが、その話をきっかけに育児の悩みなど様々な話をするお母さんが多いです。今は困ったことがあるとスマホですぐに情報を検索することができますが、その情報が自分の子供に当てはまらないと混乱するお母さんが多いように思います。一人で育児を頑張っているお母さん、自分の育児方針に自信がないと思っているお母さんにぜひ利用してほしいです。周りの家族の支援も大切だと思いますが、出産後のお母さんにはどのように接してあげたらいいですか？山畑、育児に自信をなくしているお母さんも多いので、おばあちゃん方には昔の育児方法を押し付けないように気をつけてほしいです。お母さんが睡眠が足りていないようであれば、面倒を見るから少し自分の体を休めてあげて、と声をかけてあげるなど、後方から支援するような形で支えてあげてほしいです。佐々木、祖父母世代は積極的に育児をお手伝いしたいけれど、孫との距離感や出産した娘さん、お嫁さんとの距離感にすごく気を使っていると思います。良い距離感を保ちつつ、家族みんなで育てていくことが大切だと思います。市では祖父母世代を対象に孫育て教室を開催していますので、教室に参加して孫育てを体験してみるのもいいと思います。孫育て教室で配布している祖父母手帳には、孫育てのポイントが書かれています。その手帳の写真です。妊産婦さんへアドバイス、メッセージをお願いします。山畑、周りの人たちはお母さんのことを気にかけて見ているので、遠慮せずにヘルプを出してほしいです。子育ては教科書通りにならないことが多いので、白黒はっきりさせなくていいし、グレーな部分があってもいいと思います。自分を可愛がって、たまにはここまで頑張ったからいいや、と許せる自分になることも必要なので、一人で頑張りすぎないでほしいです。佐々木、本来妊娠、出産、子育てはハッピーなものですが、その喜びを感じれずに泣いたり沈んだりするお母さんが多いように思うので、どうしたらハッピーになってもらえるかということを常日頃考えています。子育てして母になるというのは素晴らしいことです。子育てしながら自分自身も成長してほしいです。この子を産んでよかった、母になれてよかったと思える日が来ることを願っています。インタビューを終えて、働く女性が増えたり、核家族化が進んだりしているため、一人で子育てを頑張っているお母さんが多くなってきているようです。一人で頑張らず、時には周りに頼る勇気を出すことも必要だと感じました。子育ては24時間、年中無休。完璧な育児を求めすぎず、たまには諦める気持ちも必要です。子育て期をうまく乗り切るには、お母さん一人で背負い込まず、周りのみんなで育てることができる環境が大切だと思いました。お母さんが笑顔になることで、家族みんなが幸せになれますように。妊婦、産婦さんへのサポート情報。困った時は一人で頑張らず、時には周りに頼ってみませんか？地域みんなで一緒に子育てをしましょう。少しリフレッシュしたい。赤ちゃんのお世話をしている間、上の子のお世話を頼みたい。十和田ファミリーサポートセンター。西三番町 22-8。電話 25-0441。掃除や洗濯などの家事をお願いしたい。十和田市シルバー人材センター。西三番町 1-37。電話 25-0222。 4コマ漫画、三角日和、その18、明美 N。 1、久しぶりに実家を訪れた娘夫婦。お邪魔しまーす、とお婿さん。今5ヶ月、赤ちゃん順調だって、と娘。よかったねー、とお母さん。
いらっしゃい、久しぶり、まあ座って、
とお父さん。2、
今日は親として大事なアドバイスがあるんだよ。あと数ヶ月で子供が生まれて、君の生活は一変するわけだ。
とお父さん。はい。はぁ、とお婿さん。
3、出産と育児の大変な時期を二人で協力してほしい。手伝うとか、人ごとではダメだよ。でないと、
とお父さん。4、
そういえばあなたは子供が小さい時、仕事だ飲み会だって、家事も育児もさっぱりでさ、
と奥の方でお母さん。
また言われてる、と娘。
お婿さんに慰められながら、
こうなるよ、30年も前のこと、
と、しょんぼりしているお父さん。
編集後期。私も子育て中ですが、日々、驚きと発見の連続です。肩の力を抜いて、子育てに向き合うことが大事だなと感じました。
You。
真面目なお母さんほど、悩みやストレスを抱えがち。寄り添える心の相談窓口の開設が必要不可欠ですね。
K。
とにかく一人で頑張りすぎず、できないことは人に頼りながら、みんなで地域の子供を育てていきたいですね。
S。
子供たちが巣立ち、殻の巣になった今思うことは、様々なライフステージを体験できて幸せだったということです。
N。
編集、十和田市男女共同参画市民情報誌、ゆっぱる編集委員。漆館由美香、木村直美、新藤幸子、中野渡り明美、深谷純子。発行、総務課、広報男女参画係。電話、51-6702。
14ページ。十和田市立中央病院地域医療連携だより、第3回、全7回。病院薬剤師の業務内容を紹介します。問い合わせ、中央病院、電話 23-5121。病院内の薬局の業務にどんなイメージを持っていますか？医療を取り巻く環境が高度化、多様化する中で、病院薬剤師の役割も変化してきました。今回は、当院の薬局で行っている主な業務を紹介します。調剤業務。患者さんに処方された薬を、飲み方や量、飲み合わせや同じような薬がないか、検査値などをチェックして調剤しています。注射業務。入院患者さんごとに取り揃え、混ぜてはいけない薬がないか、投与量、投与速度、投与期間。調剤業務と注射業務の様子の写真2枚掲載されています。製剤業務。医師からの依頼に基づき、市販されていない薬品の調整を行っています。抗がん剤調整業務。入院外来患者さんに投与される注射抗がん剤の調整や抗がん剤治療計画書のチェックを行っています。抗がん剤の調整では、正確かつ無菌的に、また、調整者への抗がん剤の 防炉対策を十分にとって業務を行うことが求められています。医薬品情報管理業務。薬が安全かつ最適に使用されるために、得られた情報を集積・整理し、院内各部署に情報提供しています。院内で発生した副作用情報の収集も大切な仕事です。薬剤管理指導業務。入院患者さんに薬の飲み方、効果、副作用などを説明することで、服薬の意義を理解してもらい、正しい服薬が行えるように説明しています。また、効果や副作用の確認をしています。近年、病院では多くの職種がお互いの専門性を尊重し、連携して治療や支援を進めるチーム医療が広がっています。当院にも多くのチーム医療がありますが、その中で薬剤師が果たす役割は、医師、看護師をはじめ、多職種と連携し、より安全で効果的な薬物療法を患者さんへ提供することです。それぞれのチーム医療で専門性を発揮できるように、認定薬剤師の資格を取得し、日々自己研鑽に励んでいます。医療の担い手として常に患者さんの視点に立ち、安全で安心な医療の提供に努めていきます。薬に関して不明な点などがある場合は、気軽にご相談ください。あなたの町の法律相談第58回。市民の皆さんの身近な事柄を取り上げ、法律の面から弁護士が解説します。今回は労働時間についてです。問い合わせ、まちづくり支援課電話 51-6777-9。 労働時間に関する法改正があったと聞きましたが、どのようなものですか？ A、 長時間労働や過労死が社会問題となる中、ワークライフバランスを重視した法改正が求められ、平成30年に働き方改革推進法が成立しました。9、どのように改正されたのですか？ A、 労働基準法では原則として休憩時間を除き、1週間40時間、1日8時間労働と、毎週少なくとも1日4週間で4日以上の休日が原則ですが、労使協定36協定労基法36条により時間外休日労働が認められており、これまで時間外労働の上限の定めがありませんでした。改正により時間外労働の上限を原則1ヶ月につき45時間および1年につき360時間と定めました。通常を予見することのできない業務量の大幅な増加などに伴い、臨時的にこの原則限度時間を超えて労働させる必要がある場合について、その上限について、1ヶ月では休日労働を含めて100時間未満、1年では休日労働を含まず720時間とするなど例外も定めています。括弧閉じ。違反した使用者に対しては罰則も定められました。6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金。9. 有給休暇の取得促進について教えてください。A. 使用者は年休日数が10日以上の労働者に対し、5日については基準日から1年以内の期間に年休の時期を定めることにより与えなければなりません。ただし、労働者の時期指定または計画年休制度により 年休を与えた場合には必要ありません。9。新たに設けられた勤務間インターバル制度とはどのようなものですか？ A。労働者が十分な生活時間や睡眠時間を確保し、ワーク、ライフ、バランスを保ちながら働き続けることができるよう、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法を改正し、事業主に対し、前日の就業時刻と翌日の始業時刻の間に、一定時間の休息の確保に努めなければならない義務を定めました。分析、弁護士、橋本明弘、弁護士法人青空と大地、電話 21-5162。 15ページ。本の新しい出会い方を提案します。図書館だより、問い合わせ、市民図書館、電話 23-7808。 本のジャンルや著者にとらわれず、読書中や読後の読み手の1分間の心拍数、BPM をもとに、全国の図書館司書が選んだ本を紹介します。ドキドキを頼りに本を読んでみよう。館内に展示コーナーを設置しています。心拍数ごと2冊ずつ、表紙絵とともに計10冊の紹介。すごく落ち着く 60bpm。 のんびりゆっくりしたい時におすすめの本。寝る前や休みの日に読んでみたらいいかも。100年の旅、歓喜出版、ハイケ・フォーラ文、バレリオ・ビダリ、イラスト、100歳までに知ることをコンセプトに、各年齢で得られるシンプルな喜びと学びが、100年の旅として美しく表現された絵本。冬ごもりの前に、福音館書店、ジャン・ブレット作。冬眠するために巣穴に向かうハリネズミのハリー。農場にいる動物たちは、昨年、ハリーが冬ごもりしている間に起こった素晴らしい出来事の数々を話します。ハリーは、それらを見てみたくて、落ち着く、70bpm。心が落ち着くって大切なこと。ゆっくりとページを開いて、その本のどんなところに惹かれるか考えてみよう。青春迷宮、角川丸紅茜絵、稲見正人歌。高校生活も最後の一年を残すだけとなった秋彦と沙織。教室でも天文部でも両片思いの二人は互いの姿を目で追う。短歌と絵が呼応する切なくどこか懐かしい青春物語。休みの日、ブロンズ新社、小池壮太作。目覚まし時計、ほうき、コップ。身の回りの者たちは休みの日に何をしているのかな？休日の楽しさ、心地よさをユーモラスに綴る絵本。普通、80bpm。毎日食べるご飯のように何度でも繰り返し読みたくなる本。飽きずに楽しめるものがあるって、とても素敵。本当の頭の良さって何だろう？勉強と人生に役立つ、一生使えるものの考え方。青文堂新興社、斉藤隆著。頭がいいとは脳の状態。頭の働きのいい状態の時は、目の前の問題が簡単に解決できるし、未来を楽しく作り出していくことができる。頭のいい状態を増やし、 現実を変える力を手に入れる方法を詳しく解説します。リンゴダンダン、アスナロ書房、小川忠宏、写真と文。美味しそうなリンゴを一年ほどしまっておいたらどうなると思いますか？誰も見たことのないリンゴが朽ちていく過程を写真で紹介します。興奮 90bpm 読んでいて心臓がドキドキと動き出す。夜読んでいて眠いのにもう少し読みたくなる。熱中して本を読むのって楽しい。流浪の月、東京草原社、なぎらゆう著。再会すべきではなかったかもしれない男女がもう一度出会ったとき、運命は周囲の人を巻き込みながら失踪を始める。新しい人間関係への旅立ちを描いた長編小説。貸し出し禁止の本を救え。ホルプ出版。アラン・グラッツ著。9歳の内気なエイミー・アン。家ではわがままな妹がやりたい放題で、落ち着くのは図書室にいる時だけ。でもある日、お気に入りの本が棚から消えていた。一体どうして？超興奮 120bpm ページをめくる手が止まらない。読み終えた後、誰にも教えたくない。そんな本に出会えたらラッキー。54字の物語回、意味がわかるとゾクゾクする超短編小説続編。 PHP 研究所、宇治田雄介作 A。 SNS で話題の一つの話が54字ぴったりで終わる超短編小説集、不死身の末路、虫の壁など全90話を収録。各話に解説文を掲載し、54字の物語の作り方も紹介。川に熊が落っこちた。岩崎書店、リチャード・ T ・モリス著、レウィン・ファムへ。昔々、あるところに川が一本流れていました。でも、川は自分が川だということを知りませんでした。川に熊が落っこちるまでは、ゆっくり始まりどんどん加速していく川下り冒険絵本。